대학원 다 짱!
오케이.
新年度の始まりです。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。新年と新年度年度、まあ日本は3月決算の4月開始ということで、ほとんどが4月の年度の開始になってる。この新型コロナってやつに振り回された2年間もう3年目だよね。でその
足掛けで、
はい、足掛けね。今は新種が出てきてね、その感染率がどうだこうだってまた一つの脅威になってて、それから自粛要望が3月の21日で取れて、これがまたこの4月ね、どんな数字になってって、数字ばっかりみんなが今追うようになってんだけどさ、コレラだとかね、ペストだとかっていうね、要は本当に恐ろしい病気やん。当時治療法がわかんねえもんだから、ご祈祷で治すってやったり、なんかわけのわかんねえことやってやる。で、そういう中でね、まあ要は、日本では江戸時代の末期に小山市政という和歌山のお医者さんの走りがいた。江戸時代だよ。江戸時代。日本で初めてのワクチンを作った。で、今でいうワクチン、もともとはラテン語でワッカって言うんだけど、牛って意味だよね。で、牛の血を、つまり、牛の血を取り出して、そして生体と、要はいろんな組織とくっつけて、一つの牛痘接種、牛ね、要は免疫を作るってワクチンだよ。で、それを打った、打つっていうことや。ところが
ジェンナーですよね、ジェンナー
で結局ね、和歌山だからさ、当時の江戸時代の和歌山だから紀州とは言うけど、御三家の一つとは言うけども、そりゃ今と同じで江戸とは違うんで、田舎なんで。だからそういう中で、実験をしなきゃいけない。ワクチンだって、現在だって何千人とか何万人とかに打って、その発症率がどうだとか、変化がどうだとか、副作用が出るだとか、そんなことをチェックして、OK で認証されて打つわけでしょ。で、その江戸時代の話だから、小山市政が、その牛痘という、牛痘接種っていうやつを考えたときに、誰も、そんな実験台にはなってくれないわけだよ、怖いから。で、もう一個は、あんな牛の血を混ぜたものを打てばね、牛になっちゃうという、こういう極端な話。まことしやかに通っちゃうんだよね。そういう時代だよ、江戸時代なんだ。で、その時に、奥様が、小山市政の奥さんが、あなたのやろうとしていることはすごいことだって、あなたの人を救うんだ。そんなことであなたがやめようとしちゃいけないって、要はあんまりのやかましい外野の話で嫌になっちゃってやめちゃうっていう話になるわけ。で、それを今では SNS で叩かれちゃうっていうのは、ソーシャルネットワークシステムってやつで叩かれちゃう。なので、だけど奥さんがね、私が実験だ。私はあなたを信用してる。信頼してるんだよね。信用じゃなくて信頼してる。頼っちゃう。大丈夫だって。で、結局、それが3ヶ月か4ヶ月かかるんだよ。打ってから熱が出たり、ブツブツが出たり。うん。で、でもね、結局治ってった。だからそれがね、日本で初めてのワクチンの製造だった。で、それで思い出すのは、北の清州、南の報酬っていう言葉なんだけどね。要は、東京には、江戸には、花岡清舟がいるわけで、うん、で花岡清舟は何したかっていや、全身麻酔での手術をしたの、初めて。でこれは世界で初めてなの。でもみんなあんまり日本人あんまり知らないけども、花岡清舟は全身麻酔の手術は世界で初めて、ファーストオブザワールド。だからそりゃすごいよね。で北の清舟、南の報酬って、報酬ってのはね、市政のことで、小山市政のこと。だつまり医学の世界で日本っていうのはそういうすごいものを、すごい人がいたのね。でまあオランダ医学でシーボルトっていう人が歴史でなるんで、シーボルトなんてオランダの人なんて嘘で、あれドイツ人でね、ドイツ人が
日本オランダおいねになっちゃいますからね、その後。
ああ、そうで、それはね、日本の当時の政策がオランダとは貿易してたからね、だからジャガ太郎春で、まあ、いろんなものが入ってくるわけで、だからそのシーボルトはオランダ人だと偽って入ってきたんだけど、でもシーボルトのおかげで その医療というやつが西洋医学で、それが実はその江戸の末期から明治維新にかけて、明治維新になると明治のその要は伊藤博文があっちこっちへ勉強に行って帰ってきて、全部藩をヨーロッパに取っちゃったわけ。ヨーロッパに取っちゃったから、全てそれが大切だって話になっちゃった。
モデルがもう西洋だと。
西洋だと。で、それがもう全てそれで、その他は認めないになっちゃって。だから結局本当は、0か1かという、なんか0か1かっていうデジタルの世界じゃなくて、アナログの世界があっていいのに、つまりいろんな考え方があっていいのに、宗教だって同じで話が広がっちゃうけど、いろんな考え方があっていいのに、そのドーンってこれしかないって教え込んでいく、それに固まっちゃったら宗教の怖さっていうのは、それに固まっちゃった人は怖いんだよ。他には価値観認めないんだから。まあそれでも、日本っていうのは、すごいなと思うんだよね。
江戸時代は本当にその文化的には世界トップの都市として発展してましたよね。
そう、江戸という町。それからね、もう一つはね、大阪っていう町もすごかったんだよね。だからなぜ大阪っていうのは、要は都が東の都になっちゃったから、そうするとその江戸に、これは徳川家康のすごい政策だと思うけど、みんな人は集まってこい、自由に行き商売やれ。で、まあその医学の世界でもすごい人が出てる。それが西洋に、つまりヨーロッパに藩を取ってしまったもんだから、要はその日本古来のものは生きなかった。で、漢方ってやつもそうだ。今、お医者さん、漢方なんて真剣に信じてるお医者さんが何パーセントいるか。西洋医学を学んだお医者さんだよ。で、俺なんか古いからさ。古いっていうのは、じじばばに、じいちゃんばあちゃんに育てられたから、漢方一番だっておっしゃってるよ。で、何が一番かっていうか、まあ、今、俺は薬は、西洋の薬飲ませていただいてんだよ。はい、だけど、漢方っていうのは俺は信用してんだよ。まあ、話がそれと恐縮だけどね、アトピーなんていうのはね、本当に騙されたと思ってやってみれば、大人でも苦しい人いるかもしれない。膝下ぐらいから足湯42度8分から15分ぐらいの間足湯効果を感じる人もいる。で、俺なんかもその実際には効果を感じてる一人なんだけど、それまあ一つの自然療法で、まあこんなこと言うとね、医者からまた怒られちゃうけどさ、お医者さんから何言ってんだ、そんなどこにエビデンスがあるんだ。違うよ、エビデンスがどこにあるかね、その要は根拠がどこにあるんだっていうんだよね。まあおっしゃる通りだ。だからその民間療法っていうのはこう怖いっていうのもあってね、その証拠がないし根拠がないから怖いっていうんだけど、でもそれは昔の人の言うことって割合ね、その知らないうちの統計から来てるんだよね。10人中6人治ったっていうのはすげえなって話さ。まあそういう意味じゃあれだね、なんだっけ、3月の26日放送した寺越だっタッちゃんの大人版っていうので、
夜ですね、
夜の8時からの、
はい、
そこで久保さんがその話を一生懸命なされてね、まあ俺あの話楽しかったんだけど、まあ、そんな中でね、その天然痘というやつを撲滅、ね、それをしたのは実は江戸時代の小山紫星さんだったっていうことをね、ぜひ知ってほしいし、親御さんもちょこっと勉強して、俺以上に勉強してくれりゃ子供に対していろんな接し方が変わるんじゃないのっていうことです。